皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は引き締め体制の悪あがきです。例の特定秘密保護法ですけれども、大変な反対が巻き起こってきております。新聞各紙でいつもまあ安倍の良い賞をやってるですね、日経新聞まで社説で堂々とこの、法案について反対の意見を述べておりまして、で、なんかどうも実際に法案の中身が全然よく決まってないらしくて、しかもなんかみんなの党との修正協議を見たら、首相の指揮権とかなんか全くわけのわからないことで合意したと言っておりまして、まあ中身がないままにですね、なんか秘密保護法だけ作ろうという話が先行して、こういう法律ができてきたんじゃないのかなと。で、そこに各省がですね、これはいいと、自分たちの本当の姿を知られないためにはこの法律全部突っ込んじまえとばかりにですね、40万件も案件出してきたということなんじゃないかなと思うんですね。で、今このアベノミクス始まってからというわけでもないんですが、その前からなんですが、やはりこの引き締め体制っていうのがものすごく強力になってると思うんですね。とにかく言うこと聞かなきゃクビだぞという脅しはですね、今官民問わず本当に多くのところで繰り広げられてると思うんです。そもそも最初から無茶をやるわけですね。無茶をやってデタラメをやってついつまが合わないんですね。だけどやっぱりその黒を白と言い換えない限り、金を渡さないぞというような脅かしはですね、まあいろんなところで今あると思います。で、しかし、要するにそうやって、まあ、引き締めに従ってついてって、本当にその先があるのかどうかなんですね。利害損得で考えても、まあここで黒を白と言い換えてついてって、その先、次に問題が起きた時に自分がクビになるというのは全く意味がないわけですね。あるいはなんか、処罰でですね、罰せようということで脅かしするってこともあるんですが、しかし、この歴史を見れば、日本の歴史もそうですけども、そんな脅かしでですね、真実が止まったことはないんですね。やはり、どんな処罰されてもですね、本気で物言う人は言いますし、ほとんど関係ないんですね。むしろその、腹の座った人が出てくる効果があります。まあ、そういうことを考えると、今のこの様子見てると、何者かに怯えながら、ものすごくこの焦って引き締めをしてるっていう様子がよくわかりますね。だからもう本当に能力がなくなってしまったんだと思うんですね。この先の未来をどうやって自分たちで作ればいいかっていうことを考えることも行動することもできなくなった人たちが、ただひたすら問題を言ってはいけないということだけで、たった一日生き延びるためにですね、まあとんでもない罪を毎日犯しながら、こう日々生きてると。まあ、そんな姿がですね、もう浮かび上がってくるというのが今の状況なんじゃないんでしょうかね。ですからこの秘密保護法っていうのはですね、もう本当になんか自民党全部がっていうよりも、なんかごく一部の人たちがこういうことをやろうと言っていて、で、多くの自民党議員はですね、とにかく議員であり続けるためにそこに座ってるわけですから、はっきり言ってどんな法案でもいいと思うんですね、あの人たち。だからどんな修正書を協議してもいいしですね、まあ自分の選挙区に関わる、あるいは自分の利権に関わる関税撤廃とかなんかということであればもう、これは死に物狂いでですね、抵抗するんでしょうが、まあ国民一般の問題とか国の問題なんかまあどうでもいいや、最後はもうとにかく言われるがままにですね、うんうんと言って、とにかく議員であり続ければいいと、まあこういう姿勢もですね、今は極めて顕著なんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの引き締めというのは企業文化の中でも消極防衛スタイルと言いまして、まあ、教育では治らない文化です。それ最悪の場合はですね、逃避文化、あるいはその依存文化になります。今の一般的な自民党議員は大体逃避文化ですよね。大きな問題に関わらないようにすると。で、その党の執行部とか大臣とか役職者たちは依存文化ですね。物事を決める前に上が何してるか聞くという、まあそれは非常に徹底していて、なんか教科書に出てくるような、悪き企業文化の事例じゃないかなと思うんですね。企業文化ってのはよく勉強するとよくわかるんですが、知らない人はですね、本当漫画のように教科書通りのことをしてくれるんでですね、実はその事例研究には実はこと書かないんですね。 まあ、で、こういう風になってきてる最大の理由はですね、変化に、追い越されてしまってるからなんです。変化を先取りして変化を楽しむように行動するのが建設的スタイルで、まさに変化と隣同士かけっこして負けないように頑張ってるのが積極防衛スタイルで、で、変化に追い抜かれちゃってどうしようもなくなっちゃって、あとはついつま合わせだけやってるっていうのが、まあこれが消極防衛スタイルですね。日本軍も末期は完全にそうですね。戦争の悲惨な状況、負けた状況を一切こう発表しないことになっちゃった。しかし本当のことはですね、みんな人捨てに知ってたわけです。あるいは短波ラジオを聞いてた人たちは本当のことを知ってたわけですね。何せ戦前は短波ラジオを聞いたら聞くのは禁止ですからね。それでも多くの人たちは、その情報に接していたわけですね。だからこの秘密方法なんてものをやってですね、真実が漏れ伝わらないなんて全くのその、時代錯誤と申しますかね。よくわかんない話でありまして、本当のことっていうのは、まあ、どのような方法でもみんな伝わっていくというのが、この世の常なんですね。で、その引き締め体制、最後どうなるかなんですが、大体最後ですね、終わるはずがないと、負けるはずがないと言って、で、そのがっかりする人が大体、まあ、6割ぐらい。で、あとの3割はですね、まあ、良かったっていうか、ほっとしたという感じ。で、あとの1割はですね、まあその内部にいる人たちで、まあ当然負けるべくして負けたと。まあ今のことですね。本当の情報を知ってる人たちですね。まあ負けて当然だという形になると思うんで、多分今もそうだと思うんですね。というのはそのアメリカの911以降のですね、この、まあ10年の動きを見てるとまさにその通りなんですね。911で世の中すっかり変わって、それからアメリカがアフガン戦争、イラク戦争出ていくわけですが、まあそれ出ていくときにですね、とんでもない嘘をつきながら、引き締めをしながら出ていくわけですね。で、その過程で、やはりその多くの人たちが、特に内部の人たちが多くの疑問を抱くようになります。多くの専門家が疑問を抱くようになります。で、それがあるときからですね、全部表に出てくるわけですね。要するにアフガンのデタラメの実態、イラクのデタラメの実態、アメリカ軍、アメリカ政府のデタラメの実態、これが全部本とかいろんな形で表に出てきます。もちろんインターネットにも出てきました。で、そういうのをこう出てくるとですね、もちろん引き締めをしようって話はある。でもしかし、誠実な人たちが本当のことを言い始めると、それを止める術ってないんですよね。例えば、ついこの間ですけども、アメリカの CBS テレビにですね、イギリス人で、グアンタナモ基地に収容された人が、インタビューに出てきたんですね。いかにこのひどいことをやってるかと。これは実は考えてみればすごいことなんですよ。アメリカ政府の歴史的に残る恥辱の話ですね。グアンタナム基地を作ってですね、未だに収容者がいて、オバマが、最初に大統領になった時に真っ先にあれを閉鎖すると言ったのに、まだやっていて、で、少しずつ解き放ちをやってんですが、まあ、父として進まなくて、で、その実態をですね、まさに主権者であるアメリカ人にですね、まあ、現場の声として、本人が堂々と語ってるわけですね。まあこれぐらいなんて言いましょうかね、迫力ある話もないと思うんですね。で、もうですから世の中ではもうアメリカなんかにちょっと引き締めっていうことはできませんね。やっぱりNSA の盗聴を最後スノーデンが全部暴いたと、実はまだ全部出てきてなくて、まだまだたくさん書類残ってるんですね。で、これ全部出てくればもっと多くのことが明らかになるでしょう。それからウィキリークスは TPP の知財分野のですね、交渉のプロセスも全部表出しましたね。だからもう、どんどんどんどんこう言って、引き締めしても引き締めしても、引き締めできない状態になっていくんですね。だからこの、やっぱり世の中の流れに反すること、本来あることと反対のことをやろうとするとですね、どっかで引き締めが全く引かなくなる瞬間があります。すなわちブレーキが引かなくなるんですね。ブレーキが引かなくなって、むしろ、その秘密だと思って、秘密があるから、デタラメのことやっていた。まともにやっていた、秘密がなければですね、秘密にできなければ、こんな無茶しなかったのに、秘密だっていうんでデタラメにやってきたということが、むしろ表に出てくるんですね。これがやっぱすごいんですよね。なんか、うまくいかなくて、失敗記録を隠すっていうことは、日本の役所も何でも、昔からよくやるんですけども、そうじゃなくて、初めからこれ秘密だと分かってるから、意図的にそのデタラメをやるってことがあるんですね。秘密を盾にデタラメをやると。まあ、原子力村なんかもそんな世界だと思うんですが、これは秘密がバレた時にとんでもないことが露見するんですね。戦前の731部隊もそうですね。 で、この迫力ってのはものすごく大きくて、ですから今やアメリカはですね、この秘密があるからデタラメをやってきたという部分がどんどん表に出てきてるわけですね。やっぱりこういうのに携わる人ってのはやっぱ独特の人たちなんですね。やっぱり普通の神経を持った人たちにはこういうの耐えきれないわけです。ですからスノーデンみたいにですね、全部を語るっていうふうに出てきます。あるいはその昔の CIA とか軍の情報部にいた連中が真実を本にして語ってやめていったのと全く同じですね。頭の人たちはやっぱ耐えきれないんですね。でも中にはですね、やっぱこの隠れて人殺しをしたり、隠れて悪いことをすることになんか興味を覚える人たちがいるんですね。やっぱこういう人たちが最後に残ってきます。ですからものすごく悪質になっていくんです。で、悪質な人たちがますます悪質になっていって、最後にこれバレるとですね、みんな逃げちゃうんですね。命乞いをして逃げていくわけですよ。あの731部隊がそうだったでしょう。ですから本当にこの、まあこういう世の中は、その一番世の中のひどい連中、悪い連中の実態をですね、ここまでかっていうぐらい天は、こう、なんていうかね、人々に示してくれるんですね。その迫力というのは、ものすごく大きなものがあると思いますね。それから、金融がそうなんですね。結局、その、リーマンショックで、全部金なくなっちゃったわけですよ。だから今、どうやったってですね、元戻りはしないんですね。で、結局、不良債権というのは、いくら金入れてもなくなりませんし、金融緩和やってもなくなりませんから、で株持ち上げだってみんな嘘だって分かってるから誰も買わないわけですね。そうするとそのなんて言いましょうかね、 PKO みたいなものももうなんかやってる様子もないし、あるいはその各国に無理やり国債を買わそうっていうこともアメリカなんか昔はやってましたけど今は全然できないですよね。むしろ日本が少し買ってやってるぐらいのもんで、中国なんかどんどん売っちゃってるわけだし、だからそのお金の力で世界を支配する、これももうできないんですね。TPP だって結局その大企業が有利になるようにそのルール変えていこうってことだけど、まあこれ金の力ですよね。しかしその金の力で変えることはもうできないわけです。あの TPP の交渉の様子見てりゃね、ウィキリークスの公開した文章を読んでみりゃ、これ全然まとまらないってことはよくわかると思いますね。だからやっぱり金の力で、軍事力だけではなくて金の力で縛るっていうことももうなんかできなくなってるんですね。本当になんか我々が見た20世紀の一番最後の悪い部分の姿というのは、もうなんか今日一日悪事を重ねて生き残るために今日一日またデタラメをして罪を深くする、まあ、そういう人たちのですね、日々の営み以外の何者でもなかったと、まあ、そう言ってしまってもいいんじゃないんでしょうかね。で、いわゆるこれが悪あがきってやつなんですね。で、悪あがきの最後っていうのは実はあっけないぐらい早く終わってしまうんです。これも実はよく皆さん覚えておくといいと思いますけども、会津藩のようにですね、思いがあって立てこもって最後の一人まで血を流すみたいなことは彼ら絶対やらないんですね。そんなことはないんです。その、引き締めで悪がきしてる人たちっていうのは、なんかすごく強そうに見えるんだけども、本当はすごく弱いんですね。だから一歩踏み込むと、たじろいでですね、後ろへ倒れていくんですよ。ですからその迫力があると、どんどんこの人たちってのは消えていくんですね。蜃気楼みたいな人たちなんです。だからその自分の中でどの切り札を切るかなんです。別に金で釣られてんなら自分で金を稼げばいいわけだし、仕事で釣られてんなら自分で仕事をすればいいわけだし、問題はみんなで克服していけばいいわけで、ほんの些細なところでですね、なんかカードを切ればですね、一気にこれ有利な立場になれるんですね。まあそういうので上手にやってるのは北朝鮮とかイランとかで、ああいう国はですね、本当にそういう喧嘩上手なんですね。シリアとかイランとか北朝鮮、まさにそうでしょう。だからその、この20年ぐらい、まあ、世界中がものすごい締め付けてきましたね。しかし、全然それ、まあ、くじけることなくですね、上手に自分たちでカード切っていきながら、今反対のことが起きてるんじゃないですか。アメリカはむしろですね、すり寄ってきてるじゃないですか。もうなんか今までのようにですね、昔のブッシュ大統領みたいに、世界は我々の同盟国かそれ以外か二つに分かれてるなんて言ったのとは全く正反対に、要するに世界に敵と味方はないと、要するにシリアもイランも北朝鮮も全部こう一緒にやっていこうと、だから手を差し伸べてですね、なんか一緒にやっていこうと言ってるのが今のオバマ外交で、でこれが世界の趨勢ですよね。まあフランスだけなんかわけわかんないから、そのアメリカ外交はそれひっくり返そうとね、まあいつものごとくですよ。フランスは本当に嫌な国で、なんかアメリカやろうとするとすぐその反対を無条件にやる国ですね。まあでもそんなのたわいない話なんですけども、 まあそんなことやって結局アメリカ側から譲歩してるでしょ。ああいうの見てるとやっぱりですね、本当に強いやつは強いんですね。あの信念持って、なんかだからそれは一番上だけが信念持ってんじゃないんですね。下まで信念持ってんですね。そこを誤解しちゃいけなくて、結構圧政やってる国っていうのは、情報を知らないってことだけではなくて、やっぱ本気でですね、その戦う気になってることが多いんですよ。だからなかなかですね、それは崩れるってことがないんですね。まあだからそういう意味ではこの引き締め体制っていうのはですね、もうこうやって国際政治の面でも崩れてしまって、今やなんか、この、今までね、引き締められた国が、一歩も二歩も足前に出してきて、で、逆に言うとですね、それで新しい世界秩序の構築に向けて、まあ、新しい動きが出てきたというような感じですね。まあ、振り返ってみれば、シリアもすごく歴史の古い国、イランも歴史の古い国、それから北朝鮮は高句麗ですから、で、あそこは朝鮮人の生まれた場所と言われる白頭山という山があるところですから、まあ、ものすごく歴史の古い国ですよね。やっぱりこの歴史の古い国というのはですね、いろんなことに耐えてきた、その遺伝子がちゃんと残ってんだと思いますね。そういう意味で言ったら日本人も見事にそうですよ。例えば沖縄なんかですね、ずいぶんなんかいろいろ今揺れてますけども、沖縄の方たちの表情を見てると、なんか縄文人ですよね。彫りが深くて、割と毛深くて、アイヌの人たちとか沖縄の人たち見てると、まあ、縄文人という雰囲気じゃないですか。だからやっぱり日本なんですよ。環太平洋にずっと縄文人いたわけで、日本の本土からね、少しずつ減っちゃって、日本の本土はまた大陸から領民たちが入ってきて、別の進化を遂げていくわけで、だからちょっとね、大陸風の部分があるんですけども、まあしかし沖縄とかアイヌってのは昔の縄文の雰囲気そのまま残ってて、だからここはやっぱり日本なんですよね、沖縄も、日本列島も、それからアイヌも、もともと日本で。ですから、こういう縄文人のような人たちがですね、大陸の世界に入っていたとどうなるかっていうと、アメリカ大陸インディアンみたいになっちゃうんですよ。カゴの中に入れられてですね、飼い殺しされちゃうわけね。あるいはアボリジニみたいになっちゃうわけですよ、オーストラリアのね。だからそんなのですね、何言ったって、アメリカに、中国にくっついたらろくなことないわけだし、で、かといってですね、縄文人ですから、その気質が残ってるわけで、その屈する必要はないわけですね。その東京の引き締めにですね、屈する必要は全くないわけです。もうアメリカの準機関紙の政情新聞読むと、沖縄の人はですね、もうアメリカにも、それから東京にも屈しないと、その様子がですね、なんか滲み出てると思いますよ、読んでると。辺野古の移転なんて無理じゃないかと。で、下手すらですね、ますます反対運動起きると。で、これアメリカの国防総省も相当気にしてることですよね。だからもうオスプレイの訓練時間半分にしてもいいんじゃないかと、そのヘーゲルが言ったって話も載ってましたよ。なんかやっぱりですね、こう耐えて、そこでぐっとこうグリップしてると、その迫力が出てくるわけですよね。まあそういうのを見ると、もうなんか本当に変なね、金と権力で引き締めしてやること自体がですね、無意味なことだし、悪あがきだし、恥の上乗りの、恥がですね、恥の上乗り以外何者でもないんですよね。まあだから本当にこの引き締め体制の最後っていうのは、まあ、そうやってデタラメやっていくんだけども、終わった時消えるのは早いですよね。一瞬にしてなくなっちゃうわけね。戦争終わった時もそうでしたね。あるいはソ連東が崩壊した時もそうでしたね。あれだけ威張ってたやつがあっという間になくなっちゃったわけですね。まあだから最後は早いんですよ。したがって、やっぱりその、あと一歩のところというところでね、やっぱり皆さんが躊躇するといつまでも時代が進まないということがあります。で、やっぱりその問題はその先をどうするかなんですね。やっぱり今までの矛盾が相当溜まってるわけで、まずみんながその現実を知るっていうことですね。真相を知るというとこからまず始まりまして、それからその新しい時代体制をどう読むかって話になります。この時代体制の読みというのは、100年変わるはだいぶ違うものがあります。技術も違うし、世界の人々の考えてることも変わってくる。その新しい体制のその環境を読んで、それで体制どうするか考えていくわけですね。非常に大変な作業なんだけども、まあ面白い作業でもあって、ですからその一番大切なことは、引き締めをですね、が終わるところで、その、完成じゃないってことですね。引き締めが終わった後見えてくるのは広々とした世の中でありまして、この広々とした世の中にどう生きていくのかということを考えて行動するってことが一番なんですね。なんかもう安倍内閣もですね、ちょっと詳しいことは言えませんけども、いろんなことが起きてるんです。ご本人にも周りにもね。 外交一つ取ったってまともな国はね、全く会ってくれないんです。で、商売にしか行かないんです。トルコ2回行ってカンボジア行ったら全部商売なんです、あれ。もうですね、見るに耐えない世界なんです。あまりにも軽いんですね。だからこう、みんなね、幻想を見てるんですよ。もう少しね、本当に詳しいと話聞いてみればよくわかると思います。全部幻想で、やっぱりそれを何にも中身がないところ引き締めだけやってるわけですね。そうそう私先が長くないんじゃないかなと今見てるんですけどもね。まあ新しい時代に向けて皆さん頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、引き締め体制の悪あがきということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。